喉が渇いていた。体が熱く、カラカラに干からびていくような感覚。それと同時に、頭の芯は冷たく、氷のように冴えて。
御堂島さん、大丈夫？先生、御堂島さんが倒れました。しっかりして、御堂島さん、御堂島。
うるせえ。
御堂島、
ちょっと黙れ、女。やっと出る。
おい、マジかよ。
救急車を。
おっと。
取り押さえろ。ナイフを奪うんだ。
おい、離せよ。取り上げろ、ナイフ。
出過ぎたまねをするから。
女の薬だ。
してやれるのは俺しかいない。その目にしっかり焼き付けるんだ。今まで無視してきた俺の存在をな。
どうしたのかしら。急に目の前が暗くなって、その後は。これは、みんな…信じられない光景だった。友人たちが血に染まり、足元に倒れている。そして私の右手には、美術用のカッターナイフが。
仲良くやろうぜ。なあ、ユウ。
またあのことを思い出してしまった。教室に漂う異常な空気、私に注がれるクラスメートたちの恐怖の視線。本当に私がやったのだろうか。前後の記憶はくっきりと鮮やかに思い出せるのに、あの瞬間の記憶だけがぽっかりと消えてしまっている。
紅茶、オレンジジュースはいかがでしょうか。サンドイッチ、お弁当。
あ、すいません。オレンジジュースをください。
140円です。
はい。
ありがとうございます。
やけに喉が渇いていた。そう、あの日と同じように。
お嬢さん、弁天町には旅行ですか。
いいえ、親戚のうちに。
そうですよね。何もないところだ。あると言ったら弁天製薬の薬品研究所ぐらいだし、偏僻で物悲しい。仕事でもなかったらあんなところはごめんですよね。
はあ、幸いあの事件の被害者たちは命に別状はなかった。私が罪に問われなかったのは地元病院の院長である父の力だろう。父は知らない間に転校手続きを取り、私は高野のおじさんの家へ住むことになった。
あれ、お嬢さん若いのに信心深いんですね。
え？
ほら、その胸ポケットのお守り。
幼い時から肌身離さずつけていたお守り。あの事件が起こった時はちょうどこの御子様を置いてきてしまっていた。翔、そう、翔と名乗ったらしい消えた記憶を司る私。これさえ持ち続けていればあんな陰惨な事件は二度と起こらないだろう。
まもなく弁天町に到着いたします。
おっと、着いたようですね。ではお嬢さん、楽しい旅を。
楽しめるはずなどない。私は余ったオレンジジュースを一気に飲み干した。そう、自分の中のもう一人の自分を洗い流すように。がオレンジジュースの余ったるさは消えない刻印のようにねっとりと喉の奥に張り付いていた。